ローマの牢獄の中でこの手紙をパウロが記すちょうど5年ほど前、パウロはエブソの教会の長老たちとミレトという町で会いました。パウロは第三次宣教旅行の終わりにエルサレムへと向かっていくその途中でありました。これまでの旅の中でもうすでにたびたびパウロは預言者たちから聖霊の働きを通してこのエルサレムにおいてさまざまな困難が待っているということを聞きました。そしてこれがひょっとするとエペソの長老たちと出会うことができる最後の時かもしれないと思いながら、パウロはミレトの町にエペソの長老たちを、エペソの教会の長老たちを呼び寄せたわけです。そこでパウロは彼らに警告と励ましの言葉を与えました。使徒の働きの20章の28節のところからそのことが具体的に記されていますけれども、そこにはこんなふうに記されています。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロは教会に、このエペソの教会に多くの困難がやってくることを知っていました。その困難が起こることを知っていたがゆえに、パウロはエペソの長老たちを励まし、また警告を与えたわけです。そして彼らを神とその御言葉とに委ねました。パウロは教会のリーダーたちが、教会の長老たちが神様の群れであるその教会を、神様の御言葉を通して導き、彼らが成長し守られることを願っていました。そうすることによって彼らが迫り来ているさまざまな危険から守られるように。エペソの手紙の4章のところで、これまで私たちが見てきたようにパウロはここでこの長老たちに伝えたことと非常に似た真理を今度は教会の皆に当てて話をしてきました。パウロはそこで長老たち、また神様から賜物を与えられた者たちが教会にキリストから与えられて、彼らは生徒の成長のために、彼らが奉仕の働きをしていくことができるように整える働きをするために与えられていることを教えました。彼らのその御言葉の働きを通して教会員一人一人が、いや教会がキリストに似たものへと変わっていくように、そのことが定められていることを告げました。そしてこの神様の計画が教会に与えられている、この神様の設計図がそのまま教会に適用され、教会が立て上げられていくときに、そこには3つの結果が必ず起こるんだということをパウロは告げていたわけです。パウロは14節のところからその結果について語っています。14節のところではパウロはこのように教会が設計図に沿って立て上げられていくときに、すべてのクリスチャンが霊的な幼子としてそこにとどまり続けることをせず、成熟し成長し、さまざまな敵からの攻撃に耐えることができる、波に揉まれ 沈みそうになるのではなく、ありとあらゆる教えの風に吹き回されるのでもなく、真理に沿ってしっかりと生きていくことができるようになるんだということをおっしゃいました。幼子であり続けることがないって。そして15節のところでは、幼子であり続けることがないだけでなく、彼らがキリストに向かって確かに成長していくんだということをおっしゃいました。一人一人のクリスチャンが、ありとあらゆるその生涯の選択において、その行動において、その思いにおいて、その言葉において、キリストを中心とした、キリストをしっかりと表すものへとなっていくんだと。これら最初の2つの結果というのは、個人個人のクリスチャンに向けて起こってくる。一人一人のクリスチャンが、一人一人の信徒が経験していくものであるんだとパウロは言っていたわけです。今朝、そして来週の日曜日、私たちは3番目の結果を皆さんと一緒に見ていきます。神様の設計図に沿って教会が立て上げられていくときに必ず起こる結果、その3番目、その最後のものを皆さんと一緒に考えていきます。この3番目の結果というのは、個人個人のクリスチャンに起こってくる事柄というよりも、むしろこの結果というのは教会全体に起こる事柄であるとパウロは主張します。またここでパウロが語っていることというのは、16節に記されていることというのは、これまで私たちが見てきた11節からの言葉のまとめであるだけでなく、実は4章の初めからパウロが語り始めたその大きな文脈の中でのまとめでもあります。来週私たちはこの大きな文脈に関しても少し皆さんと一緒に考えていく時間を持ちますけれども、今朝私たちはこの16節に焦点を当てたいと思います。ここで私たちがパウロが語ろうとしている中心的な事柄を今日皆さんと一緒に見始めます。そしてここに記されていることというのは、私たちの教会にとって非常に重要な事柄なんです。この節は私たちに神様の計画に照らし合わせたときに、神様の設計図に照らし合わせたときに、私たちの教会がどんな教会であるのかを私たちに吟味させます。私たちはそれゆえにここに記されていることをもって自分たちを吟味しないといけません。この教会を図らないといけません。そしてもし私たちが正しく神様の前に教会として立て上げられているとするならば、このような結果を私たちの教会の中に見なければいけないということをよく覚えておかないといけないんです。ですから早速この御言葉を見ていきましょう。いつものように御言葉をお読みします。4章の11節から16節まで、パウロはこのように記しました。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。先ほども言ったように、私たちは3つの結果というのを見てきました。最初の結果というのは、すべての信徒が成長を遂げていくんだということでした。2番目の結果は、すべての信徒がキリストに向かって成長するということでした。そして今日私たちが見ていくのは、3番目の結果である、すべての信徒は一つとなって成長していくんだということです。一つとなって成長していく。この3番目の結果を私たちが見るにあたって、私たちはこの16節というのを明確に正しく理解しないといけません。 そのために私たちはこの16節を少し分解しないといけないんです。皆さん思いません？この16節って非常に複雑な文章になっていると。言わんとしていることが非常に分かりにくいように見えます。なぜならば、この今まで私4章の11節から16節まで細かく見てきましたけれども、この11節から16節の間で多分この16節ほど難しい、訳すのが困難な箇所はないだろうと思うからです。それゆえに私たちは今日皆さんと一緒にしたいのは、この箇所を皆さんの聖書に即してというよりも、むしろ原文に習ってパウロが言わんとしていることを分解しながら、区分しながら、一つ一つ見ていきたいと思うんです。そうすることによってパウロはここで何を言わんとしていることを、言わんとしているのかを私たちがはっきりと理解し、ここで教えられていることをしっかりと私たちが実践していくことができるようになると思います。私たちがこの箇所を見ていくと、そこではっきりしていくことというのは、パウロが単に一人一人のクリスチャンが霊的に未熟なものから成長していき、キリストに向かって成熟していくだけでなく、教会全体が一致をもって一致において成長していくことを願っているんだ、そのことが結果なんだということを見ることができます。先ほどもちらっと触れたように、パウロは実は4章のところから私たちが救われたものとして、救いの素晴らしさをしっかりと理解したものとして、どんなふうに生きていくべきなのかを教えていきました。その最初にパウロが言ったことは、私たちが召されたものとしてその召しにふさわしく歩むようになるということでした。そのことが実はこの4章から6章までに至るその後半部分の大きな焦点でありました。そしてこの召しにふさわしい歩みがどんなものなのかということを具体的に説明していく中で、パウロが一番最初に挙げることがこの一致なんです。3節のところにパウロはそのことを記していました。御霊の一致を熱心に保ちなさいと。そしてこの一致に関する話をまとめていくにあたって、16節でパウロはもう一度一致について私たちに語りかけるんです。分解してパウロが言っていることを細かく分かりやすく考えていきましょう。すべての信徒は一つとなって成長していくんです。そのことを伝えるにあたって、パウロがまず最初に私たちに示すことというのは、私たちが頭であるキリストにつながらなければならないということです。成長というのは頭につながることによってもたらされるんだということです。16節を見ていただくと、皆さんの聖書にはキリストによってという言葉が最初に記されています。原文ではここで文章が分かれているのではなく、その文章がそのまま11節から一つの文章としてつながっているわけですが、この16節の一番最初に出てくるのは何々からという前置詞です。何々から、そしてその後、人物を指す関係代名詞が使われています。この言葉というのは何を表しているかというと、誰かからこのことが起こっているんだということを表そうとしているわけです。その人物というのが15節の一番最後に語られていた頭なるキリストという言葉なんです。頭なるキリスト。つまりパウロはここでキリストからって言っているんです。頭であるキリストからということをまず最初に告げているんです。そしてこの言葉を持ってパウロはここで私たちが成長していくにあたってのもとい、その根源がどこにあるのかを教えてくれているんです。私たちは前回もうすでにこの15節でパウロが語ったキリストが頭であるということがどんなことなのかを見ました。パウロはこの手紙の中でこの頭という言葉をキリストに当てはめて何度か使っています。一章の22節のところにこの言葉が出てくるんですが、そこではこんなふうに記されています。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会の上に、教会にお与えになりました。 その前の節、21節を見ていただくと、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に高く置かれたんだということが記されています。キリストの話です。つまりパウロはキリストが頭であるというのはどういうことかといえば、それはキリストがありとあらゆる権威に勝る権威を持っておられる絶対的な主権者であり権威者であるんだということを教えたわけです、この手紙の中で。またもう一箇所、パウロはエペソの手紙の5章の22節のところで、5章の23節のところでキリストが頭であることをこんなふうに告げます。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。もちろんこの箇所は妻が夫に従うことの大切さを教えている箇所であるわけですが、そこでパウロは妻が夫に従わないといけないのと同じように、夫が妻の上にリーダーとして立っているのと同じように、キリストは頭として教会のリーダーとして立っているんだというふうに言うわけです。それより教会はキリストに従わないといけないと。つまりこのキリストが頭であるということというのは、キリストが教会の絶対的な主権者であり、キリストが教会のリーダーであり、キリストが教会の権威者であり、最終決定能力を持っておられる唯一の方であるんだということを教えているわけです。私たちこのキリストが教会の頭である、教会の権威者であるというその真理というのを、実に明確に黙示録の1章の9節以降、3章の終わりに至るまでのところで見ることができます。皆さんよくご存知だろうと思います。ヨハネに対してキリストが現れて、そしてメッセージを記すわけですね。7つの教会に向かって、その箇所でヨハネは明らかにそこでキリストが教会の権威者として、すべての教会の上に立って、それぞれの教会を吟味し、それぞれの教会を裁く姿を記しています。それが権威者である、頭であるキリストの姿なんです。けれども同時に、この頭であるということというのは、この教会の成長の根源がキリストにあるんだということをもう私たちに知らせます。そのことを最も明確に私たちに記しているのが、明快にしてくれているのが、このエペソの箇所の並行箇所ともいえるコロサイの手紙の2章の19節です。コロサイの手紙の2章の19節のところで、パウロは次のように記すんです。この頭、キリストのことです。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もう一度お願いしますね。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのですです。これパウロが言わんとしていることはこういうことです。キリストが元になって教会は成長するんだって。頭であるキリストが教会の成長の責任を一心に担っているんです。まさにこれはイエスもご自身が弟子たちに約束されたことでもありました。イエスは言いませんでした。マタイの福音書の16章のところでイエスはこう言うんです。私が私の教会を建てる、私が私の教会を建てます。キリストご自身がご自分の教会を建てられます。キリストだけがこの教会の成長をもたらす根源なんです。キリストだけがこの教会の成長をもたらすために何が必要なのかをはっきりと理解し、その指示を与え、その成長に必要な力を備えてくださるんです。私たちの肉体を見たときに、私たちの肉体の成長も、私たちの頭によって、具体的に言うならば、私たちの脳によってコントロールされています。私たちの肉体には、どのようにそれが動くべきなのかということを、 どのようにその肉体の部分一つ一つが活動し機能していくべきなのかということを支配する脳の働きがあるわけです。体中を見たときに私たちの体には末梢神経系というのがその細部に至るまで巡り渡っています。それらの末梢神経というのは脳に対してさまざまな情報を送りその情報を受け取ります。そして脳は受け取った情報を分析し最もふさわしい対応というのをその指示というのを体に与えるわけです。だから私たちがストーブに触ったときにその触った瞬間に私たちの神経が脳へと信号を送り脳はその信号を分析して手に信号を送り返し手は一瞬にしてその手をストーブから離すわけですね。私たちが決断するさまざまなことから実際に行っていくさまざまなことからというのは私たち自身がそれに意図的に加わって行うこともあります。でも実際に自分たちの体を見たときに私たちが何も決断することなくつまり自分の意思で自分の思いを持ってこうするんだと言わずにさまざまな事柄が実際に自分たちの体の中で機能します。違います？内臓の多くは私たちがこうしないといけないと思ったから動くわけではないわけです。脳がその体を司っているんです。私たちは単にその脳の指示に従って機能しているんです。同じように教会の頭であるキリストは教会がどのように進み、どのように動いて、どのように機能していくべきなのかを指示し、コントロールしているんです。キリストは、教会に対して、それがどのように進んでいくべきなのかを、一つ一つ、御心に沿って、私たちに教えてくれているんです。一体どうやって私たち、この教会は、キリストの体としてその指示を受け取っているんでしょう。私たちはどうやって、さまざまな状況の中で教会がどのように進んでいくべきなのかを知ることができるんでしょう。私たちの体の中には淡く光り輝く何キロにも及ぶ神経が走り巡っています。教会にはそれありません。神様どうやってその信号を送るんでしょう。どうやってその指示を出すんでしょう。皆さん知ってます？神様の御言葉です。神様の御言葉を通して神様は私たちに教会がどのように進んでいくべきなのか教会がどのように機能していくべきなのかを私たちに教えてくれているんです。そして私たち体が持っている責任はその指示を理解しその指示に従って機能していくことなんです。私たちがよく覚えておかないといけないことは私たちは頭ではないということです。私たちがよく理解しておかないといけないことは私たちが頭でないがゆえに私たちは教会がどのように機能しどのように進んでいくべきなのかを決める決定権を持っていないということです。キリストだけがそれを持っているんです。私たちは頭ではないんです。私たちに求められているのまた私たちがしなければいけないのはそれゆえにキリストが送られる指示に沿って正しく生きていくことです。ちょうど健康な人間の体がその細胞が脳が与える指示にの嫌ということなく否定することなく従っていくのと同じように考えていくときに一つはっきりすることがあります。それは何かというとクリスチャンというのはいや教会に属する人たちというのは頭であるキリストに正しくつながっていないといけないということです。違います？ 頭であるキリストに正しくつながっていなかったら、我々はキリストからの信号を受け取ることができないじゃないですか。キリストの指示に従ってきていくことなんてできないじゃないですか。教会に属する人たちというのは、単に教会に属しているとか、教会の人たちとつながっているでは十分ではないんです。教会に属する人たちというのは、頭であるキリストとつながっていないといけないんです。そして、このキリストが教会の頭として、一人一人のクリスチャンの頭として、明確にその結合を持っていないとするならば、そこには成長はありえないんです。成長はありません。ここで私たちが学ばなければいけないことというのは非常に重要なことです。いいです。キリストと確かにつながることによって、私たちはキリストの体とされ、キリストの体とされたがゆえに、私たちはキリストが与える御言葉を通しての指示にしっかりと従って、それに沿って生きていくことがなければ絶対に成長しないんです。地域の教会において、私たちは確かに頭であるキリストにつながっていない人たちがそこに存在することを知っています。浜寺聖書教会の中にキリストを頭としていない教会員がいることを私たちは知っています。それらの人たちは自分たちがまるでクリスチャンであるかのように行動し、クリスチャンであるかのように語り、クリスチャンであるかのように見えますが、彼らは実際には救われていません。なんでそんなことを大胆に言うことができるか。皆さん覚えてます？イエス様が三条の説教の最後に、マタイの福音書の7章の21節から23節のところで、最後にどんなことが起こるのか告げてましたね。主よ、主よっていう人が、皆天の御国に入るわけではないって。よく覚えてください。考えてください、ね、主よ主よっていう人たちはの中で天の御国に入ることができなかった人たちがいたわけです。ですよね。それがイエス様のポイントです。この人たちでどれぐらいの人数でした？皆さん知ってます？覚えてます？22節のところで、その日イエス様言うわけです。その日わずかな者たちが主よ主よって私に言うって書いてあります。どれぐらいです？全体の1割ぐらいですか？2割ぐらいですか？イエス様の言葉を見てください。何て書いてありました？その日大勢の者たちが私に向かって主よ主よって言う。残念ながら聖書は私たちにこのことを警告します。私は救われているという人が全て救われているわけではないんだって。私は信じているという人たちが全て本物の信仰を持っているわけではないんだって言うんです。思い出してください。パウロの働きの仲間であった人物たちでさえ信仰をして教会から離れていったじゃないですか。だから私たちは吟味しないといけないんです。だから聖書は、新約聖書は私たちに何度も何度もあなたの信仰を吟味しなさいと言うんです。間違いなくあなたがキリストとつながっていること、そのことを確認しなさいと、そのことを確かめなさいと。間違いなくあなたが頭であるキリストの指示に聞き従い、キリストにその命令に沿って生きていくことができるように、そういう歩みをしているかどうか確認しなさい。皆さんつながってます？皆さんは頭であるキリストと間違いなくつながってます？皆さんはその指令に、その指示に喜びを持って聞き従おうとしてます？そのことを私よく考えないといけないんです。また多くの教会や多くのクリスチャンたちは、まるで自分たちが 自分たちの想像力や自分たちの素晴らしい計画によって教会を運営していくことができるなというふうに考えています。ある人たちはこの世の中の成功を収めたさまざまな企業のモデルを使って、それを教会に適用して教会がこういうふうに運営していけば教会は栄えていくんだ、いくんだなんていうふうに考えます。ある人たちはさまざまなマーケティングの手法を使って、市場調査を行うことによって、この周辺にいる人たちがどんなことに関心があるのかをよく理解すれば、それを提供することによって教会に多くの人が集まって教会が成長していくなんて考えます。またある人たちは世の中の一般的な常識に沿って教会を運営しようとします。またある人たちはそれぞれの時にうまくいっていることをやりさえすれば大丈夫と言って流行を追いかけ続けます。またある人たちは人数的な成長を追い求めるがゆえに、クリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと、まるでそれに関係が一切ないかのように、とにかく人を集めようと努力し続けますけれどもね、皆さん、どのように教会を運営していくのか、その設計図は一つしかないんです。どのように教会を立て上げていくのか、その設計図は一つしかないんです。それはこの御言葉によって立て上げる、その設計図です。個人個人においても、そして教会全体を通しても、教会に属するクリスチャンというのは頭であるキリストに確かに結びつき、そしてこの頭であるキリストの指示に従って生きようとしなければいけないんです。それがなければそこには成長は一切ないことをパウロは私たちに教えます。成長というのは頭につながることによってもたらされます。でも頭につながっているだけではダメなんです。それがパウロが2番目に私たちに教えてくれていることです。成長というのは実は頭につながっているだけではダメなんです。同時に私たちは体につながってないといけないんです。成長というのは体につながることによってもたらされるんです。それがこの16節を分解していくときに私たちがはっきりと見て取ることができることの2番目です。先ほども言ったようにこの16節には非常に複雑な文章が書かれていますが、ここに書かれていること、余計なものを全部取り除いて言わんとしている中心的な事柄だけに限定してみると、パウロはこんなことを言っているんです。聞いてくださいね。パウロが言っていることはこれです。体全体は体の成長をもたらせる。もう一回言いますよ。体全体は体の成長をもたらせる。それがこの節でパウロが一番伝えたかったことなんです。それがこの節でパウロが言っていることなんです。このことというのはなかなか日本語の聖書を見ても見ることができないわけですけれども、一体パウロはここで何を言っているんでしょう。体全体が体の成長をもたらせる。どんな意味があるんでしょう。こういう意味があります。キリストは私たちに対して成長ということをもたらそうとするときに、個人個人が成長していくことではなくて、クリスチャン全体が、キリストの体全体が成長することを願って、その成長を与えようとしているんだということです。皆さんよく考えてみてください。私たちの肉体も同じです。私たちの肉体の一部分が体から切り離されてたとするならば、そこに成長あります？そこには成長ありません。それと同じように、私たちクリスチャンは体全体に属していなければ成長することがないんだっていうんです。ここで使われている動詞は非常に興味深い形をしています。この動詞は私たちに主語が 動詞の持っている動作に深く関わっていることを告げています。つまりこういうことです。体は体の成長に直接的に関わりを持っているということです。わかります？体全体が体の成長に直接的な関わりを持っているんだということです。皆さんも私もクリスチャンとして成長していくためにはお互いが必要なんだと言っています。お互いが成長させ合うことによってクリスチャンは初めて成長していくことができる、教会は初めて成長していくんだってパウロは私たちに教えるんです。それがパウロはここで言わんとしていることです。私たちが一体誰であったとしても、どんな人物だったとしても、どんな優れたクリスチャンだったとしても、私たちがキリストの体につながっていることがなければそこには成長はないんだと言っているんです。キリストの体というのは一つの体です。そして神様はクリスチャン一人一人がその体の他の部分とは別に個別でそれぞれの場所で成長するようには定めていません。もし皆さんが教会から自らを切り離すならば、皆さんは自分自身の霊的命を危険にさらしているんです。皆さんは教会から切り離された状態で、教会に属していない、体につながっていない状態で自分たちが霊的に成長することや霊的な良い状態を保つことができるなと思ってはいけないんです。なぜならば皆さんの霊的障害というのは頭であるキリストにつながっていることと、そのキリストの体につながっていることにかかっているからです。このことをよく理解するならば、私たちはなぜこの地上に地域教会を神様が建てられたのかをよく理解することができます。できません？もしね、皆さん、私たちが救われることによって霊的に見えない教会と呼ばれるキリストの体に属することにことだけで十分であるとするならば、我々教会いらないじゃないですか。それぞれの場所でそれぞれ神様につながって信仰生活とか生活を全うすればそれでいいじゃないですか。でも神様は私たちに地域の教会を与えてくださったわけです。神様はこの浜寺聖書教会をこの地に備えてくださったわけです。それは私たちがこの地上での教会につながって、その中で体全体が体の成長をもたらすことをなすように神様が定めておられるからです。私たちは一人一人で成長していくことができないんです。自分だけで霊的成長を遂げることはできないんです。お互いが必要なんです。お互いが成長をもたらし合わないといけないんです。そしてこれは単に私たちが教会に来てますとかいう話はありません。単に教会につながっているって話じゃないんです。パウロはここで体全体が体の成長をもたらすように言っていました。彼は体全体が体の部分の成長をもたらすとは言わなかったんです。このことね、非常に重要です。来週このことについてもう少し詳しく説明しますけれども、でもこのこと皆さんよく覚えてください。私たちの主が成長をここで語っているときに、パウロがここで成長を告げるときに、ここで問題にされていることというのは、私たちが個人個人で成長していくことを言っているのではないんです。ここでの焦点は体全体の成長なんです。確かにね、皆さん、それぞれの部分で成長しないと全体的に成長しないじゃないですか。ですよね。だから一人一人成長しないといけないんですよ。でもよく考えてみてくださいね。もし体の一部分だけが成長したら、その状態健康だと思います？他の部分が成長してないのに体の一部分だけが急に成長したら、それって健康です？同じように教会において神様が私たちに求めている成長というのは、イエス、 誰かが個人的に急激に成長するということ以上に、私たちが皆一緒に主に似たものへと変わっていくことなんです。宗教改革者の一人、ジョン・カルヴィンはこんなことを記しています。体全体にふさわしい成長ではない成長は有益なものではない。体全体にふさわしいものでない、ふさわしくない成長は有益なものではない。彼は続けます。自分だけの個別の成長を願うものは間違った考えを持っている。皆さん、コリントの教会覚えてます？コリントの教会って大きな問題を持ってたじゃないですか。その問題の一つは、コリントの人たちが自分たちに与えられていた霊的な賜物を何のために用いてました？自分自身のために用いてたんです。自分自身の益のために。パウロはコリントの手紙の第1コリントの14章のところで、異言を語ることよりも予言を語ることを勧めます。なぜだと思います？理由は単純です。異言は個人の徳を高めるかもしれないけれども、予言は全体の徳を高める。詳しくこのことを説明することできませんが、今時間ないので。パウロが言わんとしていることはこのことです。コリントの問題というのはまさにここにあったんです。コリントの問題は、人々が自分がと言って自分の成長だけを追い求めて、他の人のことを一切無視して利己的に自分勝手に働きをどんどんしていったんです。それは教会の求める姿ではないってパウロは言うんです。そのことがここで教えられています。体全体が体の成長をもたらす。皆さん覚えてます？聖書の中にはたくさん互いに何々しなさいって出てくるじゃないですか、ね、互いに愛し合いなさいとか、互いに教え合いなさいとか、互いに戒め合いなさいとか、たくさんの互いにという命令が出てきます。皆さん、一人でそれできます？どうやって一人で互いに教え合えます？私たちには教会が必要なんです。私たちには体が必要なんです。私たちが成長していくために、私たちには体につながっていないといけない、その責任があるんです。皆さん、ここにも私たちがよく理解して学ばないといけない大切な教えがあります。確かに皆さん一人一人成長を望んでおられるでしょう。それは素晴らしいことです。けれども、このことを皆さんよく考えてみてください。皆さんが願っているその霊的成長というのは、皆さんの周りにいる人たちを私も成長したいと励ますものです？それともむしろそれを妨げるものです？皆さんが願っているその霊的な個人的な成長というのは、他の人たちに対する大きな励ましになってます？それとも他の人たちに対する妨げになってます？つまずきになってます？時に言いません？自分が霊的に成長しているかのように考えて熱心に働きをするのは素晴らしいんですが、同時に批判的になり、人々を裁きやすくなり、私はこんなにやってるのにあの人たちは何にもしてないなんていうような話をし始めて、自分の霊的成長をむしろ人々のつまずきに用いているような人たちが教会にはたびたび起こってきます。皆さんの霊的成長はどのものです？それは周りの人たちを励ますものです？促すものです？成長、それともそれを妨げるものです？皆さんは他の人たちに成長する機会を備えてます？祈りの課題を挙げることによって人々が一緒に祈って神様を信頼することをより多く学ぶことができるように、皆さんは自分の生涯をオープンにしてます？それともその成長の機会を妨げて人々に何も話すことをせず、祈ってもらうことをせず、その成長の機会を与えようとしないんです？ 皆様他の人たちが主に仕えることの喜びを多く持つことができるように、自分一人でありとあらゆることをやるんではなく、いろんな人たちを巻き込んで一緒に成長しようと働きかけてます？それとも私がやればそれでいいじゃないかと言って全部自分のものにしてます？皆さんは自分が主のために何ができるのかということにあまりにも没頭しすぎてて、他の人たちが何もできないようにしてません？現代社会の利己的な人々の間にあって、教会もだんだんと利己的なものになってきました。人々は自分のしたいときに自分のしたいことをして、自分のしたくないときには一切それに関わりませんというような態度を持って教会に来るようになりました。すべてのことがうまくいってて、ありとあらゆることが滑らかで、やってることが良い思いを自分たちにもたらせている間は喜んで教会の働きに加わるんですけれども、困難がやってきて、問題が起こって、さまざまなことが複雑になっていくと、すぐにすべてを投げ出して、私はやりたくないと言うんです。この教会にも残念ながらそういったことが起こります。来週このことについてもう少し詳しく先ほど見ていてきますけれども、皆さんよく覚えておいてくださいね。教会につながっているということというのは、単に皆さんが日曜日に教会に来ることではありません。教会につながっているというのは、皆さんが浜寺聖書教会の教会員であるということでつながっているのではないんです。教会につながっているということは、それは皆さんが神様が与えてくださった皆さんに独特の働きを、その役割を、神様が与えてくださった賜物を生かして皆さんが全うしていくことによって初めてつながっていると言えることなんです。皆さん救われたときに、皆さんには神様が特別に備えてくださった霊的な賜物が与えられています。聖書はそのことを約束しています。また神様は皆さんが生まれながらに様々な才能を持って、様々な能力を持って皆さんを独特に作ってくださいました。その神様は皆さんをこの教会に集めたんです。なぜです？皆さんの賜物がこの教会に必要だからです。皆さんの能力がこの教会に必要だからです。皆さんがもしその賜物を生かすことなく、その能力を用いてこの教会全体の成長のために働きをしないならば、皆さんはこの教会の成長を妨げます。皆さんは周りのクリスチャンの成長を妨げます。皆さんは自分自身の成長を妨げます。もし本当にキリストに、頭であるキリストに正しくつながっていた、同様にキリストの体である教会につながっているとするならば、皆さんは教会の成長をもたらす役割を担っているんです。自分自身の個人的な願望や自分の計画を達成することよりも、神様が与えてくださっている体の成長をもたらすというそのことの方が、はるかに私たちが達成しなければいけない重要な責任なんです。皆さんは自分の思うままに来て帰ることはいけないんです。来たいときに来て、来たくないときには来ないなんていうのは、クリスチャンの本来の姿じゃないんです。私たちは皆、体の一部として、体全体が体の成長をもたらすように努め励まないといけないんです。そうすることによって、私たちは初めてキリストに似たものへと 体全体が個人個人も含めて変わっていくんです。2001年の夏、フロリダの沖合で8歳の男の子が泳いでました。大きなサメがその少年を突然襲いました。その少年の腕はそのサメの最初の攻撃によって食いちぎられました。そばで見ていたおじさんがなんとかそのサメと格闘し、サメを海岸沿いまで引き寄せて、そしてその周辺にいた警備の皆さんがやってきて、そのサメに3発の銃弾を撃ち込んで、ようやくそのサメを殺し、その顎を緩めました。非常に鋭い歯を持ったこのサメは少年の右肩下約15センチのところからその下の部分をきれいに見事に切断し、その腕を口の中に加えていたわけです。少年は大急ぎで救急車に乗って運ばれ病院へと連れて帰りました。同時にそこにいた人たちがサメの口を開けて切り裂かれたばかりの腕を取って少年と一緒に病院へと運んだんです。手術は約12時間に及びました。12時間の非常に細やかな繊細な手術の結果、この少年の腕は見事に元のように体につなげられました。皆さん想像できます？少年の腕がもしすぐに接合されることがなければ、その腕はあっという間に死に絶えてしまったでしょう。けれども神様の素晴らしい恵みと人々の素晴らしい努力をもって、この少年の手はその神経の細かい部分に至るまで結合され元のようにくっついたんです。この少年が成長するとその腕にも栄養が行き届き、その腕も少年と同じように成長していたんです。で、皆さん、私たちはこの体につなげられるような素晴らしいものではありませんでした。本来ならばこの体につながっているべきではないんです。でもね、神様は素晴らしい恵みのゆえに、憐れみのゆえに、私たちのようなものをこの体につなげてくださったんです。もし本当にそうだとするならば、どうして私たちはこの体から切り離されてたいなと思うんでしょう。どうしてこの体に属していたくないなと思うんでしょう。どうして私は一人の方が楽だなんて言うんでしょう。どうして私は一人の方がいいなんて言うんでしょう。不思議だと思いました。またもしこんな素晴らしい体に神様が加えてくださったとするならば、どうしてその体の中で害をもたらすものになりたいなんて私たち願うんでしょう。どうして私たちは、いや自分だけのことを考えてればいいなんて言って周りに害をもたらしても何とも思わないで生きていくことができるんでしょう。皆さん、私たちはこの体に加えられたんです。この体で神様は私たちに備えられた役割を全うするように求めておられるんです。浜田聖書教会はこの地上にあるありとあらゆる教会は、その教会に属する一つ一つの部分が必要です。体全体が体の成長をもたらすんです。体全体が頭であるキリストの命令に耳を傾け、それをしっかりと理解し、はい、私はそれをその通り行っていきますと言い続けるときに、初めて教会は成長していくんです。 そんな教会でありたくありません。神様の前に成長を遂げた教会、私たち一人一人がその成長の鍵を握っているんです。愛する神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい恵みに感謝いたします。私たちの愚かさのゆえに、私たちは利己的な思いに走り、自分さえ良ければと、そんなふうに願ってしまうものであります。どうぞそのようなものを神様、あなたがお許しください。どうぞ神様、ここにいる一人一人があなたにつながり、どうぞここにいる一人一人があなたの命令を喜び、その指示に従い、あなたの御言葉に基づいた人生を歩んだことができるように助けてください。それだけでなく、集められたこの地上での体が、この教会が、体全体が体の成長をもたらすために、お互いのことを思い、お互いの成長を願い、お互いに励まし合い、助け合いながら、あなたに似たものへと変わっていくことができるように、どうぞ主よ、あなたがそのように一人一人を用いてください。ここにいる一人一人は偶然ここにいるのではなく、あなたがこの体に必要だと言って集めてくださったものです。そういうように神様、あなたが喜びを持って一人一人がその集められた目的を、賜物を生かしながら達成していくことができるように、そのように用いてください。そのことを心から願い、一人一人にその幸いをあなたが教えてくださることを期待して、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。